ファッションで自己実現。ファッションで自己実現、パーソナリティはファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの68歳、みんなの応援団の幸子先生です。お一人お一人の人生をカラーの活用と似合うファッションで、笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送り出します。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現。好きな色は赤色、好きな言葉は一生懸命、そして日々熱い心、そしてご縁を大切にしているパーソナリティの幸子先生です。今日のテーマは2つ。まだまだ寒い毎日ですけども、もうすぐ来る春、ファッションの売り場も春の提案がいっぱいになったかなと思います。今日は2025年の春夏のトレンドのお話、そして先日参加をした倉敷市主催の高梁川流域クロッシングフォーラムのお話の2つをしていけたらと思います。それでは第1個目。お話しします。春になりました。春ってまだ花咲いてないし寒いから、なんとなく、気分はそこまでいってないですけど、春になるなったってなると、色とかいろんなファッション楽しんでほしいなって思います。楽しいこと何でもいいんですけど、ワクワクあると元気になれるかなと思うので、私はファッションが一番手っ取り早い人です。皆さんはいかがでしょうか。私がファッション情報を、キャッチしていくのは、朝日新聞とか山陽新聞みたいな新聞がありますけども、そういうの一般新聞って言いますが、繊維だけに特化した繊維を研究する先見新聞というのを日々読んでいます。そして、このシーズンまでには、ファッションって結構長い年月をかけてというか、2年前からトレンドのカラーが世界レベルで、落とし込みが始まって、そして、半年前とかにパリコレとか東京コレクションがあったりとかしてっていう風に、定番のね、毎シーズンのストーリーがあります。なので、この今これ今日話しするね、2025年の春夏物のトレンドのコレクションは、去年の2024年の10月くらいにもうまとめがあって、その情報の中から、みんなに今日お伝えしたいと思います。私は結構早くにそのトレンドのいろんなものをキャッチしているので、バーゲンの時には、その情報をもとにお買い物に行ったり、それからタンス在庫のクローゼットの中をごそごそして、春になったらどんな風に着ようかななんて思ったりとかしています。で、今回はその情報の中から新聞毎日見ているので、いろんなファッション業界の、提案というか、みんなどんなところに注目をしているのかなっていうことで、新聞チョキチョキしてみたんですけども、やっぱりサスティナブルな提案、各社の提案だったりとか、お店だったりとか、ブランドだったりとか、そういうその各段階の方は ほとんどそこに向かっているんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、私も、ファッションで自己実現っていうことで、やっぱり似合うファッションで無駄のないお買い物っていうのを提案をしていますが、そのお話の中から今日はみんなにトレンドのお話、これからお店に並ぶもののお話をお伝えできたらと思っています。はい、宣言新聞もですね、オンラインでのキャッチができるので、私もそれにも登録しているんですけど、なかなか時間割いてそれを、紐解くというのはなかなかできなくてですね、やっぱり紙ベースと両方あった方がいいかなと思っています。じゃあですね、ファッションのトレンドのお話ししていきますね。ファッションって、いっぱいコレクションがいろんなところで発表があるわけなんですけど、5大コレクションって言われていて、まあ、パリとかミラノとかニューヨーク、ロンドン、そして東京の5大コレクションになって、先見新聞の記者さんはそのコレクションに全部行ってですね、今回の、コレクションのどんなものをデザイナーさんがたくさん提案していたかなっていうのをまとめての発表になります。なのでこれから話すテーマとかカラーとかそういうのもそういう傾向にあるよっていうことなので、そういうのを見ながら一般のお店にはそういうものに関係するものが並んだりとかするので、参考になったらいいかなと思います。はい、じゃあテーマからいきます。テーマはだいたい毎回5個から6個ぐらいのテーマがあるんですけども、その中で、プロファッションに関係する方々が選んだテーマ、ライト&シェアっていうテーマです。明るくてシェアって透け感があるっていうことなので、アイテムの中のどこかに、透けてる部分があるっていうのが流行りで、そこが一番注目をされています。そしてマスキュリン&フェミニンっていうのが第2位なんですけども、マスキュリンっていうのは、ちょっと中性的な男性っぽいっていうことなので、それがフェミニンっていうことなので、そこが融合しているテーマが注目をされているようです。じゃあ次は色です。色はですね、プロの方が注目をしているのは黒と白とグレーとかなんですけども、とても手堅い凛とした感じの色になるのかな。そしてトレンドカラーって呼ばれるのは春なんですけど、春がいきなり元気になるシーズンもあるんですけど、今回はパステルカラー、ちょっと甘めのそういうカラーが流行りになると言われています。なんで白黒と組み合わせるのもいいかもしれないし、この間ベージュとかのと同じような色の組み合わせがありましたけども、そういう綺麗な色ばっかりで固めてしまうのもいいのかもしれません。そしてアクセントカラーの、キーはレッドになっています。なので全体に赤を持ってくるっていうのはなかなか誰でもは難しいかもしれないけども、それで元気をもらってもいいかもしれないし、靴とかバッグとかを赤にするのもいいかもしれません。じゃあ次は柄です。柄のトップバッターはボーダーとかストライプが人気のようです。3番バッターにはチェックとかアーガイルとかも来ていたりするので、ちょっとトラディショナルな流れがみんなには新鮮なのかもしれません。そして素材なんですけど、素材結構デニムが来ています。デニムが多かったです。デニムってすごい加工したデニムもありますけど、今はトラッドとかが来ているので、アメリカンっていうよりもちょっとトラッド系にシンプルに大人っぽくとか、あんまり加工せずにとか、そういう風に着こなすのもいいかもしれません。 そしてですね、ちょっとボトムのお話をしていきたいと思います。ボトムはパンツになるわけなんですけど、パンツは引き続きですね、ちょっと裾が広めのものが流行りかなっていう感じです。そしてスカートとかはフレアとかギャザースカートとか A ラインっていうことなので、裾が広がっているものとかが、注目のようなので、まだまだシンプルで、あんまり飾りのないものが流行りのようです。じゃあですね、そんな感じでいろんなトレンドの流れ、いろんなものがあって、いろんなものが出てくるわけなんですけど、ぜひですね、トレンドって全員似合うものが提案されているわけではないですよね。いつもお話をしてる、いつもってみんな聞いてないかもしれないんですけど、ファッションはカラーと、似合うファッションはカラーと素材とデザインで出来上がっていますので、なので各お一人お一人のパーソナルカラーに似合ったトレンドの色の取り入れ方だったり、デザインの方とか素材とかはやっぱり骨格スタイルだったり、そして柄を取り入れるときにはぜひ顔、自分の顔のパーツだったりに似合う、柄とかを取り入れていくといいかなと思います。なんで、パーソナルカラーとかが赤とかが似合うってなっても、赤の似合う色の赤が違ってきますので、イエベさんはちょっと黄身の赤、そしてブルベさんはちょっと青みの赤がを取り入れていくのがいいのかなと思います。そしてレースとかギャザーとかもいいわけなんですけども、例えば骨格スタイルストレートの方は、あんまりギャザーとかを入れていくとですね、太っちょさんに見えたりとかするので、そこはちょっと違うところに持ってくるとか、トレンドでどうしても着たいけど色これ私無理ってお買い物ってなった時には、お顔の近くには絶対持ってこないようにするとトレンドのカラーが着こなせたりとかするので、そういう風にチャレンジをしてください。さっきサスティナブルのお話をしましたけども、SDGs の中では廃棄するファッションがとても多いっていうことで、今とても問題になっています。これからの医療のゴミを出さないっていうためにも、ぜひ似合うファッションでファッションを楽しんでもらい、大切に着ていってもらえるといいかなと思っています。はい、じゃあお買い物の前にね、一回自分の魅力を分析をして、お買い物に行ってください。はい、ということで、ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、じゃあ次のお話に入ります。私よくいろんなイベントに参加をします。あんまり人がたくさんいるところは得意ではないんですが、なるべくね、いろんなお話を聞いてこれからに生かしていくこととご提案ができたらいいかなと思っているので行っています。そして最近行ったイベントの中で、イベントの中の紹介をしていきたいと思っています。主催は倉敷市の高梁川流域連携中枢都市園事業というところが主催をしている、高梁川流域クロッシングフォーラムというイベントでした。企画運営をされているのはクラビスっていう企画の会社なんですけども、そこでお話を聞いてきました。場所はですね、 倉敷中央病院附属予防医療プラザというところがあって、公園が6つありました、好きな行きたい公園を聞いていくということなんですけども、その中でね2つ、聞かせていただきました。1つ目はですね、スタートアップ×ローカルっていうことで、ローカルから初めての、事業というかビジネスを展開していくのがいいですねっていう、そういうお話だったんですけども、とても素敵なお話でした。じゃあなぜ地方でスタートアップが必要なのかっていうことなんですけども、地方ってそれぞれに魅力が違いますよね。で、その地方の経済が潤っていくというか、回っていくというか、いろんな人に来ていただくためには、そこの魅力を発信していかないといけなく、それはどこも違う、どの地方でもどの地域でも違うので、なのでその地方の中でみんなで魅力を発見して、手をつないで頑張っていくのが大切ですよねっていう、そういうお話でした。じゃあ倉敷市岡山っていうところの魅力っていうのはどこにあるのかなっていうのを今みんなね一生懸命考えているわけなんですけども、私が思うに、私ファッション業界の人をずっと歩んできているので、さっきもねコレクションの中の人気の中にデニムっていうキーワードがありましたけど、やっぱり岡山の繊維産業といえばデニムなので、そのデニムの、グループというかな、いろんな企業が手をつなぎ合ってというか、みんなで協力し合いながらいろんなイベントを、やっていくのがいいんじゃないかなって思っています。で、その一つの中でですね、私が今やっていきたいかなと思っているのは、似合うファッションっていうのが分かると無駄のない、お買い物ができるお話、さっきしましたけども、じゃあ、もう今、大切にじゃないかもしれないけども、いらなくなったお洋服がたくさんお家にあったり、それからこれからもいらなくなるものっていうのを集めてですね、次のものに、リメイク、リフォーム、リデュース、いろんな風に変化して違うものに変身させていかないといけないなと思っています。で、そのやり方の中には、糸にすることもできるし、再生のフェルトにもできるし、いろんなことがあるので、そういうのを、広めていくというか、紹介をしていけたらいいかなと思っています。ということでですね、岡山はやっぱ繊維の街、デニムと制服で結構、世界レベルの地域なので、そういう発信をこれからしていけたらいいかなと思っています。でね、そんな時にやっぱり家庭科の中とか、分別がすごい大変なんですよね。ファッションって綿100のものだと綿100のものばっかり、また糸にして、例えば軍手にしちゃうとかできますけども、何しか今みんなが持ってるお洋服って綿とポリエステルが混合だったり、いろいろなので、服がどうやってできていくのかとかね、何でできているのかっていうのを、家庭科だったりなのか何かわかりませんけども、やっぱり学校にいる間に数学とか国語とかだけではなくて、もっと身の回りのことをしっかり、勉強できる、ようにしていくのがいいかな、は絶対必須だなと思っています。そしてついでですけども、やっぱり魅力、自分の魅力がわかるとかっていうところの中のカラーっていうのも衣食住にもちろん使えて、そして、今パソコンとか自分で全部チラシとかも作っていくわけなので、やっぱカラーの勉強もとっても大切、そして、カラーって色彩心理もありますから、 気分がめいった時にはピンク見たらいいとか、食欲、ありすぎた、食べすぎたなと思ったらブルーを見ればいいとか、そういうのもね、勉強できるから、それもとても大切かなと思っています。そして、その中でもう一つ、もう一つのね、聞いたものはですね、教育っていう、テーマのイベント、講演に参加をさせてもらいました。じゃあなんで教育かっていうことなんですけど、今すごく世の中が変わってますよね。インターネットがもうあって、学校にもそれが取り入れられてて、そして、中学校、小学校も高校もみんな探究という授業があってですね、みんなでいろんなことを考えて社会とのつながりを作ろうと、社会を勉強するチャンスっていうのがどこの学校も取り入れています。なんでと、あともう一つは地方からっていうことでですね、新しい教育の流れがあって、もういっぱいいろんな同じことをみんなで勉強するっていうことではなくて、もう高校ぐらいから自分の好きな分野だけに特化して、それが地方の生活の中に根付いていくみたいな。だからいつもはですね、今までの教育ってベースを学校でこれがいいんじゃないかなっていうのを、いろんな科目にして勉強して、した後にルールとかマナーも勉強した後に社会に出ていく、そして会わなくなっちゃう人がいるっていうやり方だったんですけども、これからは得意を先に見つけて、そこを深掘りして専門的なことを勉強して、それを生かすためには人とのつながりだったりルールとかマナーが あって、それが採用していかれるんだっていう風な勉強のやり方にした方が、みんなの個性が活かせるんじゃないかなって今回、それを聞いて思った次第です。ということで、今回もフォーラムに参加をさせてもらって、いろんなお勉強ができて、また次につながって、高校生のみんなと会った時とかにそんなアドバイスができるのかなと思った次第です。はい、ということで、イベント、お紹介をさせていただきました。はい、じゃあジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、今日はですね、季節が変わって春のファッションを楽しんでほしいなと思うので、トレンドのお話を少ししてみました。そして、教育っていうのが産官学の協力で今新しいやり方になっているお話をしました。一番はですね、やっぱり人が生きるということが一番大切、一人一人の個性を生かして手をつなぎ合ってお仕事したり遊んだりするのがいいかなと思うので、やっぱりみんな一人一人が自分を深掘りして、自分って本当に何が好きなのかなとか、何だったら一生懸命できるかなっていうのを周りの人に発信していかないといけないかなと思っていて、で、発信ね、みんな得意かって言ったらそんなことないと思うから、周りのですね、大人が早い時期にその発信を見つけて、一緒に見つけてあげるというか、伴走してあげて、活かしてあげるのがいいのかなっていうふうに思っています。ということで、やっぱり個性を活かしていくっていうのにの外見のお手伝いっていうのは、私がいつもお話をさせてもらってる、ファッションフォト診断っていうのを始めましたので、連絡いただけたらいいかなと思います。 パーソナルカラーだったり顔タイプだったり骨格診断が写真、まあ写真だけじゃなくてもいいんですけどもお手伝いすることができます。そして、それは外観のこと、第一印象のことなんですけども、最近ね、自分でこう気がついたというか、なんか、内面生かすっていうことの中で、私って先生してたじゃないって思って、就職活動のサポートをずっとしていたんですね。なので、こう人と人のいいとこ見つけるのが、なんかすごく得意みたい。なんで、原石をですね、お話聞いてダイヤモンドにしていくのがとても得意です。時々飴と鞭ではないですけども、良くしていくための鞭も時々ありますけども、そういうお手伝いもできるみたいなので、まあそんな悩みの連絡もいいかなと思います。幸子先生は、今年というか、これからも、皆様のファッションで自己実現の、伴走をしていきたいと思っています。はい、じゃあエンディングに入ろうと思います。
夢の種放送局。
はい、第一印象を今回声だけで聞いてるわけなんですけども、どんな人ってみんな思うかもしれません、そしてどんなことをしている人なのかなって思うかもしれません、じゃあそんな風に思った方はですね、岡山ウィズファッションで検索をしてみてください。で、幸子先生のつたないホームページがあります。そこからですね、連絡をいただければいろんな診断も相談にも乗ることができます。そして、夢の種の質問コメントいただけたら次回のトークの時に、解説をしていけたらと思います。今日はありがとうございました。人生を笑顔でハッピーに過ごすファッションで自己実現の番組でした。残り少し時間があります。私の、お仕事を一緒にサポートしてくださっている、方が作詞作曲をした楽曲です。ぜひ、音楽お楽しみください。じゃあ皆様にとって今日が素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。
今日だけ忘れて